それではこの朝はありえないほど大きな父の愛、ありえないほど大きな父の愛という題で、御言葉を取り継がせていただきます。キリスト教のユニークさの一つに、神様と私たちとの関係が父と子の関係であるということが挙げられると思います。お父さんと子供、息子娘の関係であるということが挙げられると思いますね。で、今日は父の日ということもありますので、まあ、普段から、まあ、メッセージの中では父なる神様のことは語りますし、私たちは子であることをこう言うわけですけれども、特にそのことを心に留めつつ、私たちと神様との関係が父と子、主人としもべて、それいろいろありますよ、あるんだけれども、でもこの父と子、アバ父よと呼ぶ、巫女の霊を受けている私たちですから、この父と子の関係を心に留めつつ、御言葉から聞いていきたいと思います。ご存知の方がほとんどだと思いますけれども、今日の箇所というのは放蕩息子の例え話、例えとして、知られていますね、放蕩息子。ただ放蕩息子のっていうと、どうしてもその放蕩息子にその焦点が当てられる。で、だから私たちも放蕩息子のように悔い改めないとって言って、その通りなんだけれども、でも実際にはこの放蕩息子よりも父親の方に、より焦点が当てられるべきだと思うんですね。放蕩息子、放蕩の父みたいな、英語ではそういった本とかも書かれたりしていますけれども、というのはこの父親の存在、父親の姿、こそ、放蕩息子としての私たちを許して、受け入れて許して、神の子供として、してくださる、受け入れてくださる父なる神様のそのお姿、この神様のことを表しているからですね。ですからここを忘れて私たちじゃなくて、ここがあっての私たちなわけですので、そのお父さんの方にですね、フォーカスを当てたいと思います。皆さんは今読んでいただきましたけど、この例え話を読んでどっか気になるところあります？スラーッと全部読めますか？うん、そうそう、うん、そう、私もまあ、去る1週間、まあ、1週間弱ですけども、毎日着いたその夜からもう帰ってくる前、前日の夜中までずっとこの遺産財産のあれで、おじさん母親ずっとこのぐるぐるぐるぐるそういう話をして、もう勘弁してほしいっていうのが正直なところですけれども、誰も録音聞いてないと思うのであれですが、本当に、まあでもこれも主から与えられた、子供としてなすべきこと、父母を敬え、そういった意味でのそうですね、自分が主から与えられた、その義務というか、必要なこととしてこう関わらせていただきましたけど、そういったことがこう出てくるわけですよね。疑問に思わないですか？ここのところ疑問に思うことなかったですか？私はいくつかね、その準備する中に、最低でもいくつかこう出てくるわけですよね。というのは、このタイトルにもなっています、普通では考えられないこと、そういうことはしないだろうとか、そういうことは言わないだろうといった、そのありえないと思うような点がいくつも記されているわけですよね。それは放蕩息子に関してもそうですし、またその父親に関してもそういうことができますね。息子だけのことじゃなくて、父親に関してもそうやってありえないことを言う、ありえないと思えるようなことが記されている。ただこれは実話ではない、実話ではなくて例え話ですから、イエス様がその作ったお話ですね。その、メッセージを語るために、このあることを、真理を伝えるために表現した、作ったお話ですね。ちなみにこの対象を聞いている人たちは、15章の始めを見ていただくと、この主税人や罪人たちがイエス様のことに御言葉を聞きに来たと。でそこにパリサイ人、律法学者たちは、なんであなたはこういう 罪人たちと一緒に食事をするんだって、って言ってこうイエス様をこう非難するわけですけれども、その後で彼らにこのような話例え話をされたって言ってこの、99匹を置いて1匹迷い出た羊を探しに行く、また、銀貨をなくした女性が探して探してその銀貨が見つかった、喜びがそこにあった天には喜び一人の人が悔い改めと天には喜びがあるんだよっていうことの後にこの放蕩息子の話に行くわけですね。ですからこれは例え話です。このメッセージこの真理を語るための例え話ですから、そこには不透明というか詳細が記されてない部分もあり、その終わり方においてもどこか中途半端さのようなものも残るわけですよね。でどうなったの、この後お兄ちゃんどうなったの、息子はどうな、放蕩息子はどうなったの、もしかしたらまたちょっと落ち着いたらお父さんって言ってまたちょっとお金もらってまたどっか行っちゃったみたいな、とかお兄ちゃんもそれで怒ってどうにかなっちゃったみたいなね、あとは書かれてない、これ例え話だからですね。ではイエス様はこの例えを持って何を語っておられるのか、まずは放蕩息子のありえないと思う点について見たいと思いますね。いくつか挙げたいと思います。そしてその後に父親のそのありえない点についてこう見ていきたいと思います。11節のところもう一度見てください。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。皆さん、あなたはこのようにこう願った弟息子のことどう思います？お父さんって財産の分け前をください。ここでこの彼が父親に求めたこと、それは一時的な金銭面での援助ではないですよね。大学に行くからお金を貸してくださいとか、何々するから、事業をするからね、そのこの分のお金を貸してくださいじゃなくって、私のその相続の私の分を、この弟は3分の1って言って説明にありますけど、遺産の3分の1、それをもうくださいって言ってるわけですよね。またこのことはその彼と兄との関係は良くなかったと思いますけど、推測できますが、お父さんの死後のことを心配して、自分にもちゃんと財産を残してくれるように遺言を書いてくださいと、そのことについて書いといてくださいって頼んだというものでもない、もう文字通りそのまま読んだままなんですが、父親がまだ生きているのにその財産の遺産のその自分の受ける分をくださいと彼は言った。それは父の死を願ったも同然のことですね。お父さんまだ生きているわけですから、その中でも遺産を私の分をくださいって言ってこう言った、死を願ったも同然のことですね。なぜこの弟息子はそれを願ったのか、何をするためにその分け前が必要だったのか。13節、それから幾日も経たないうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。彼がそんな常識ではありえないことを願った理由というのは、それは遠くの国に行き、お父さんが見えないとこ遠くの国に行って遊びほうけるためだった。快楽のため、自分のため、なんていう悲劇でしょう、なんていうことでしょう。彼の父親が、どのように財産を築き上げたのかわからないですよ、まあ、これを何度も言います例え話ですからね。でも少しそういうことを考えてみると、助けになりますよね。そのお金がそこにもう有り余るほどあって、それの一部をくれとかじゃなくって、やっぱり財産っていうのは築き上げられなかったらないわけですよね。で、後で登場する、お兄ちゃんの方が畑から帰ってきたという点からして、少なくとも畑仕事をしていたわけですよね。ですからいくつかある仕事のうちなのか、この畑がメインだったのかわからないんだけれども、何らかの関係があった畑仕事と。ということはその財産は当然のことですが、今も言いました当然のことですが、労苦の結果であるということができますね。誰かの労苦の結果ですよね。でも弟息子は自分の分け前を受け取ると、それを湯水のように使ってしまった。14節、 何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。財産を使い切ってしまった彼は、なんとか生き延びようとするわけですよね。もうお金がないんですから。で、ある人のもとに身を寄せた。するとその人は彼に豚の世話をさせる。ユダヤでは豚は汚れた動物とされていますね。ですから、そのようにこの表現することで、ね、いくらそれが例え話とはいえ、この弟息子、お金がないんですよ。その彼の置かれた状況が、いかにもうギリギリの、ギリギリのものであったかが、ここからこう伝わってきますね。もうそれほど落ちぶれたということですよ。もちろんそれは放蕩してお金を使ってしまった彼の責任で、言うならば自業自得ですよね。後先考えずにそうやってしまった。でもそこで彼は我に返ったというんです。我に返った、つまり自分の罪を認めて父親のもとに、お父さんのもとに帰る決心をします。ただ彼が父に対してしたことはありえないことですよね。お金ください、財産を分けてください、ありえないことですが、しかも そこで去っていったわけですよね。以前のように子供として、帰れる保証はどこにもない。ですから雇い人の一人にでもしてもらうことを彼は願うわけです。父の家にはそこにはもう食べ物がいっぱいな、その雇い人たちがいるからって言って、その雇い人の一人にしてもらうことを願う。でもどうですか皆さん、まあ、お父さんにとってはどこまで行っても我が子なんだけれども、でもそれでもそんな非常識なものを誰が雇いたいと思います？雇い人の一人にして、そのお金を持ってまた逃げちゃったとそれはあまりにもこうあれかもしれないですよ、疑いすぎかもしれない。でもそんな人を誰が雇い人にしたいですか？ちょっと彼には厳しい、彼に対して厳しいかもしれない。でも、です、じゃないです。皆さん、あなたが、雇い主、お父さん、父であり、母であって、その権利があったら、その息子に、じゃあもう、任せるよって言って、仕事を与えますか？まあ、与えるでしょうね。親だったら与えるかもしれない。でも、私が言わんとすることは、この、父親のところに行ったら、自分を雇い人の一人にでもしてくれると考えたこと自体が、そこには父親に対する甘えがあったと思う。父親じゃなかったら誰も相手しないでしょ、そういう人。町の人だったら何しに帰ってきたんだって言うかもしれない。そういう意味で、この弟息子は最初からお父さんがそのように憐れみ深い方であることを知っていたのかもしれない。ただ彼としてはお金をもらった時点で何もかもまとめて家を出たわけですから、当然父親に合わせる顔などなかったんですよね。っていうのが本当のところでしょう。でもそうやって我に返って父親の元に戻っていくわけですけれども、私たちクリスチャン信仰者は、父なる神様がね、いくらどういう事情があったとしても、神様が私たち罪人の悔い改めを喜ばれるのを知っていますね。悔い改め、砕かれた魂、へり下った心で神様の前に出ることを主は喜ばれる。その通りですよね。で、それゆえに、この弟息子がこのように自分の罪を認めて自覚して、父のもとへ帰る決心へと至ったことを、その置かれた、その最悪の状況、彼が作ったメモは大きいんですよ。でもその最悪の状況の中で、彼にできた最善のことということでしょう。もうそれ以外どうしようもね、過去を変えることはできないので、彼はそこで自分の罪を認めて、お父さんのところに行くっていうのが、それが最善のことですよね。そ してその通りなわけですが、ではそのようにして彼が自分の罪を自覚し、父のもとに帰る決心へと至ったのは、それは彼から出たことなのか、彼自身から出たことですか、彼の素晴らしさなんですか。わかります？これ今悔い改めの話をしてますよ。私たちは悔い改めなさいって言うわけじゃないですか。悔い改めたらそこに許しがあるって言うわけですけど、その悔い改め、この彼が悔い改めて自分の罪を認めてお父さんの元に行ったのは、彼から出たことですか？彼の素晴らしさによるものですか？もし私たちがそういうふうに考え、それを前提とするならば、罪人が悔い改め、その人の決断ですよ、悔い改めのは、なんだけれども、でもその人から出ることなのかっていうのを問うています。もしそうだと私たちが思うんだったら、悔い改めろ、悔い改め、罪を認めなさいってこう言うんですよ、言うんですよ、ちょっと矛盾に聞こえます。言うんだけれども、じゃあその人がからそれが全部出てくるものなのか。皆さん、あなた自身はそのようにして悔い改めましたか？本当にもう罪は、私の罪を自覚して、ああもう私は罪人だって悔い改めて神様のもとに来ましたか？なぜなら私にはそうは思えない。なぜならこの弟息子っていうのは、このお父さんのもとに帰ること以外には生きる術がなかった。もう選択の、ね、選択肢がなかったわけですよね。なぜそうなのか。彼がお金を使い切った時点で、ああじゃないわけですよね。ああ罪人だって思ったんではない。なぜ彼がこうやって自覚して、お父さんのもとに戻ろうとしたのか。それはその国に大きな飢饉が起こったからですよね。大飢饉が理由なわけです。天から雨を降らせ、実りの季節を与えることで、喜びと恵みで私たちを満たしてくださるのは誰ですか。私たちが種をまいたら勝手に育ちますか。雨が降らなかったらあれですよね。成長させてくださる神様がいなかったら何もならないわけですよね。で、ですからそれは主なる神様なわけじゃないですか。ということは、飢饉が起こる場合には、もちろん種まいてなかったら何も刈り取れないですよ。でも種をまいてもそうならないっていうのは、主はそれとは無関係ではないわけですよね。そう言うと、じゃあ飢饉が起こったら全部神様悪いことしてるって、その極論でいかないでくださいよ。でも間違いなく主の御手にあるんですから、それは関わってるわけですよ。何か私たちが作った偶像の神々がそれをしてるんではない。主なる神様が世界を治めているお方に関係してくるわけですよね。そのことを知ってか、この弟息子は、父に対して私は罪を犯しただけではなくって、天に対しても罪を犯したって言ってますよね。先に天が先なわけですけれども。で、もちろん彼は神様のことを聞かされていたのかもしれない。そういった意味で言ったのかもしれない。でも大飢饉が起こった時に、もう自分のできる範囲を超えて、そう言ったのかもしれない。天からの裁きというかね、そのことを彼は思ったのかもしれない。かもしれないですよ。いずれにしても、その国に大飢饉が起こっていなかったらどうです、皆さん。それでも彼は悔い改めて帰ったと思います。大飢饉が起こることなしに、彼は、もう一度言いますよ、使い切って帰ろうじゃないですからね。その後、大飢饉がその国に起こった。たとえ彼自身は破産していたとしても、その国に食べるものが余っていたらどうでしょう。彼に豚の世話以外の仕事があったならどうでしょう。さらには空腹な彼に食べるものを与えてくれる人が一人でもいたらどうでしょう。それでも彼は父のもとに帰ったでしょうか。私個人の意見ですが、私としては、彼が父に対して行ったこと、その事実ありえないこと、そのありえない罪、それは決して許されるべきではないので、簡単に許されるものではないので、彼は父のもとに帰る決心には至らなかったと思います。その先はわからないですよ。でも私はそんな簡単なものではないと思う。なんとかそこでやり過ごすことを求めたと思う。 ところがその大飢饉が彼にそんな選択肢を与えなかった。もうそのままそこにいて誰もね、もう本当に豚の世話をして、豚が食べるものでお腹を満たしたいんだけれども誰も彼をケアする人はいなかった。なぜですか？皆食べ物に困っていた。皆が大変だったわけですよね。ゆえに彼は自分が生きるためにもう生きるか死ぬかになった時に父のもとに帰ろう。でも子供としては無理なので雇い人の一人に、でもそれでもせめて生きることを彼は選んだわけですね。でこのことは罪を自覚し主に立ち返った全ての人に共通していると思います。私たちに。ですからそのことさえも、つまりこの悔い改めさえも私が悔い改めたではなくって主がさせてくださった。聖書を見ると御霊が、聖霊様が示してくださらなかったら私たちは罪がわからない。イエス様を主と告白できないってことは罪がわからなかったらそこから救われたいと思わないでしょ。ってことは自分が主人なわけです。私の人生、私の生き方になるわけでしょ。でもそれを救い主と受け入れるってことができるのは聖霊によって、私たちが罪人だって、自分が罪人はそのままだと滅び行くものであることを示されて、でもイエス様がおられる、救い主がいるっていうので初めて救い主ってなるわけじゃないですか。ですからこの救い改め、そのことさえも私ではなく主がさせてくださった、つまり主の憐れみによると私たちは言うべきではないでしょうか。そうすると全てが恵みですよ。ああ分かってるんだけれども、悔い改めないっていう時には分かってない自分の悲惨さが見えていない、だから悔い改め、まだ大丈夫、明日も大丈夫、ギリギリになったら主を呼べばいい、ではもうトゥーレイトですよ。今日という日に御言葉を聞いたら心を固くなにしてはいけない。過去どんな過去があったとしても、それを示されたらもうそれはいいって言ってくださってるんですからね。まあそれは後で触れますが、主が解決してくださって、私は今日主の前に悔い改め立ち返ってこの方の恵みを受け取る、この方を信じて歩み出すっていうことが大事ですね。それ全てが恵みです。話を戻しますが、そのようにして弟息子は父の元へと帰っていく。ここからは父親に対して、その父親に関して、そのありえないことを、ありえない点を見ていきます。この例え話はもともと弟息子の身勝手な願いからスタートしたわけですが、もし父親が彼に財産を分け与えて いなかったら、分けてあげなかったら話はそこで終わりですね。終わりなわけです。でも驚くことに、この父親は彼の願いを聞いてあげる。なぜそうしたのかはわからない。例え話なのでわからない。この息子にして、この親という声が聞こえても来そうですよね。が、そのあたりはまあ掘り下げてもわからないところですから、次に進みたいと思うんですが、父親に関してありえないと思える点は、ただそれでうん OK って言って財産を分けてあげたことにはとどまらない。それだけではない。先ほどの話の続きですが、この家に帰ってくる弟息子に対する父親の対応も実にありえない。20節、こうして彼は立ち上がって自分の父の元に行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。なぜ父親はまだ息子が遠くにいるのに気づいたのか。彼の帰りを待っていたからですよね。でもそこで父親としては、その威厳を保つため、自分自身の正しさというか威厳を保つために、また世間体、みんな見てるわけですよね。しもめたちが、雇い人たちがいっぱいいるってことは、その社会があるわけですよね。世間体を考えて、息子のと元に行くのは待つべきだった。ところが、そんなことはお構いなしかのように、父親は息子を見た、時にかわいそうに思って、息子に走り寄った。父の方からですよ。走り寄って彼を抱き、口づけした。彼を見てかわいそうに思ったからだ。ただユダヤにおいても、まあ日本の社会もそうかもしれない。その父の威厳っていうのはとても重要ですよね。 ですから罪を犯した息子に対しては、そのいくら彼がボロボロの状態にあったとしても、自分の方から先に憐れみを示すなど、ましてや自分の方から走り寄るなどしてはいけない。なぜならそれは常識をはるかに超えるものだったから。ありえないことだったからですよね。でもこの父親は自分の方から走り寄っていた。どうぞイメージしてみたら、その中東のあの世界でね、お父さんが、威厳があるお父さんがもうボロボロになった息子の方に走っている姿。走るっていうのはしないでしょ。日本の人だったらちょっと、あ、車が待ってるからちょっと小走りとかするけれども、アメリカでよく見かけるのはもう自分の権利が確保されてるからか、もう信号が、ね、歩道青だったら青でも全然ゆっくりな人は多いですよね。いや、もうちょっと急いでよって、車待ってんだからみたいなって思うことは私だけかもしれないないんですけど、日本の人たちはちょっと気を使ってとか、そういうあれがあるわけじゃん、配慮してとかではあるけれども、だとしたらそのあの世界で、私はあれですよ、バカにしてとか、そのあれじゃなく、考えが違うと、その走ってる姿、威厳のあるお父さんがその走ってる姿っていうのは、もうその我を忘れてるわけでしょ。もうこっちがメインなわけですよ、我が息子が。お父さん走ってくださいね、我が子のために、妻のために、何でもしてください、私に対するメッセージでもあるわけですけれども、でも彼はそのようにした。その後、でもその後、父親はさらにありえないことをしもべたちに命じた。22節、ところが父親はしもべたちに言った、これは弟息子がもう私はそんな資格がない、罪を犯しましたってこう告白した後ですね。ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきて、その子に、この子に着させなさい。それから手に指輪をはめて足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ここまで来たらもう親バカと言われてもおかしくないですよね。私が言ってんじゃないですよ言ってんじゃないけれども、じゃないですか、一般上その世の中の感覚からして。というのはボロボロの状態の我が子を見てかわいそうに思うのは親心でしょ。なんだけれども、かといっていくら息子が進んで、ああ僕は罪を犯しましたって告白したからとて、その罪に対する裁きを何にも行うことなく、今何もないでしょ、何にも行うことなく、こと子供としての指輪っていうのはそういうことですね、その子供としての身分をもうすぐ返しちゃう、返しちゃって、で、パーティーまでするわけですから、ちょっと話が進みすぎじゃないです。当然それに対してよく思わない人々は周りにいたことでしょう。法と息子側としては、もうありえない。こんな待遇受けるなんて雇い人の一人でもって思ったのに、もうそんな感じで、お父さんね、走ってきてくれて、ね、もう我が子としてくれてってなるんですよ、そのことに関しては。でも、それに対してよく思わない人はいたことでしょう。この後登場する兄息子のように怒りをあらわにする人もいたと思います。で、その怒りというのは最初は弟息子に対して、よくお前帰ってこれたな。でも、その後はそれを正しい裁きを行わない、それに対して裁きを行わない、彼に対して裁きを行わない、父親に向けられると思うんですよね。なんでそんなそれで受け入れたんだ。また同じこと起こるよ。舐められるよってね、そしてもう息子、我が子にそうやってバカにされるよって。残念ながらこの後もう裁きは出てきません。その祝宴に腹を立てた兄息子と、弟の帰ってきたのと、そのパーティーに腹を立てた兄息子と、この父親との会話で話は締めくくられますね。28節、すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。 もうお兄さんのこの怒りがもうまじまじと伝わってきますよね。この父親の弟息子に対するこのありえない対応、その受け入れというのは、弟に対しては本当に、ああ、お父さんのこの憐れみ深さ、憐れみの豊かさを示すものとなったわけですよね。彼はその後何も言ってないですよ、弟は。でも本当にすごい待遇を受けたわけですよね。でもそれは父親の憐れみを示していた。でも兄息子に対してそれは、このお父さんのこの姿、このしたことっていうのは、罪に対して裁きを行わないだけでなくって、祝宴パーティーまでもやってあげる、そのやって弟の帰還を喜ぶという、もう実にこのお父さんの理不尽さを示すものとなったわけですよね。だから今の言葉に出てくるわけですよ。私はこうやってるのに、何もしてないのに、なんでこんなやつがのために格子をほふったんですか、パーティーしてるんですかっていう、こういう表現になったわけですよね。彼にお兄さんにとってはとても理不尽なこと、哀れみでも何でもない、そこには裁きも何もないんですから。で、こういうことがあって良いんですかね。やはり罪人には裁きをって求めるわけでしょ、皆さん。正しいものには報いをというのが理にかなったことではないですか。ただ、ではその、こういう兄息子は罪のないものだったのか。言い方を変えると、じゃあそのように言った兄息子は正しいものだったのか。彼の目からしたら弟はもう明らかに放蕩息子ですよね。財産を奪い取るようにして、でもう本当に家出して、自分勝手にもう自分の快楽のために遊びつく。で、もう亡くなっても生きるか死ぬかになって帰ってきた。都合が良すぎる。しかもその彼に対して何の制裁というか、裁きもなくって受け入れている。もうまさに、まあお父さんもそうですし、弟に対してももう理不尽すぎるってそうだったわけですが、そのように言って彼らを裁いた兄息子は正しい人だったの。彼は自分が長年父に仕え、その戒めを一度も破ったことはないと言いましたが、彼が自分でそう主張したらそれは事実となるのか。わかりますよ。どのレベルで彼がそのお父さんに仕えたのか、お父さんの言ってる戒めを破らなかったのかって言った時に、それは彼が言えることなのか。お父さんからよく使えてくれた、お前は本当に私の言うことをね、信じてそれを破ったこともなくってって言われるならまだしも、じゃないわけですよ。自分で主張したわけですよね。当然これはパリサイ律法学者のそのメッセージが込められているわけですが、そのように主張したらそれは事実なのか。皆さんは、私はこうやってきた、私はこうなんです、私の正しさを主張したときに、それでその主張をして、あなたは本当にその正しいものとなるのかどうか、あなたの判断基準であなたは他の人を裁く権利のある人にまで行ってしまうかどうか。別の言い方をすると、彼は、兄息子は自分に対するお父さんの気持ち、お父さんの心、その愛というものを理解することで、その父の愛に応えるという意味において、父親に喜んで仕え、父親の戒めを正しいとも信頼するゆえに、一度も破らなかった、積極的に守っていったのかということですね。父親に対するこの兄息子の言葉からはそのようには思えない。彼も父の思いが分かっていなかった。弟息子も分かっていなかったわけですよね。そんなこと平気で言えたわけですが、兄息子はじゃあ分かっていたかというと、彼も分かっていない。だから弟に対する父親のこの寛大さ、その哀れを見たときに、彼はそれを妬ましく思った、怒ったわけですよね。それは彼が父親ではなくって、 自分が共にいるこのお父さんではなくって、お父さんの持ち物、お父さんが持っているもの、お父さんのこのつまり財産を求めていた、愛していたからですよね。ですから結局、この兄息子も弟息子と同じと言える。現れにおいては違いますよ。それを利用しても好きなことしたのと、それを我慢しながらいつか俺のもの俺のものと言いながらね、その、そうやってやった兄息子とはその表現は違うかった。でもその根本においては両者ともお父さんの愛を知らず、そしてその愛に応えることはなかった。自分のことを考えて自分のお父さんの持ち物を狙っていたというか、そのことを愛していたわけですよね。つまり自分のことしか考えていなかった自己中心なもの、彼もまた罪人に過ぎない。そんな彼に父親は自分自身のその心を明らかにします。31節32節。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。父の心、それは弟息子に対しても兄息子に対しても自分自身を与えること、それによって彼らがその愛を知って自分その父と共に生きることを喜びとする、ここに喜びを見出すこと、それが父の願うことだった。そのことを父親自身もまたその共に我が子たちと歩むことを、その共にいることを喜びとするゆえに、喜びそれを見ていたゆえに、大事にしていたゆえに、彼は裁きではなくって憐れみを示したわけですよね。お兄さん、兄息子がこう言った時にもうお父さんからして何を言ってんだっていう話じゃないですか。でもいろいろなだめて、お前のもの、私のものはお前のものだ、言わないでしょ。言ってくださいよもう自分自身を与えてください、お父さんもお母さんもそれぐらいなんだけれども、それゆえに父親は憐れみを示した。では残るのは罪人に対する裁きは、その犯した罪に対する裁きはなくていいのかどうか。これで話終わりますよね。で、悔い改めて喜びがあって、その通りなんですよ。例え話からした。じゃあ、裁きはどうなるのか。ここで、この父親が、例えの父親が、弟息子には自分の身をもって示したわけですね。走り寄って受け入れて、で、その子供としてのあれを戻してあげて、パーティーをしてて、その受け入れ、それを身をもって示したように、また、兄息子には、私のものはお前のものだって言って言葉でこう示したように、イエス様もまた、この例え話を話しているイエス様もまた、私たち罪人には裁きではなく憐れみが必要であることをご存知で、またその憐れみがどういうものかを示すためにご自分がこの十字架の道を歩んでくださった。あなたたちの罪を、そのゆえに私はあなたを裁くんじゃなく、その罪は私が担うことで、罪人の代表となり、神から私が裁きを受ける。それがイエス様をして、この例えだけじゃなく他のことも語られたわけですが、イエス様をしてこの後進んで十字架の道を歩まれた理由、そこで自身の言葉だけではない、自分の体を捧げることで、自分の体を裂かれてくださることで、自分の血を流してくださることで、罪人である私たちのための取りなしの死、贖いの死を遂げられた理由ですね。ここで答え 出てなくてもいい。じゃあそれはどういうことなんだ、イエス様、あなたは何を意味してるんですか。イエス様の生涯を見たら分かる。あなたに対する裁きは私が負った、ゆえに神様はあなたを裁くのではなく憐れんでくださるお方ですよ。ですからこの放蕩息子の父親は父なる神様であり、イエス様はこの方と一つですから、そのイエス様のことだと言えますね。 主は、罪ある私たちを愛するゆえに喜んで自分の持ち物を捨ててくださった。自分の在り方を捨てて、天にもともとこの世に来なかった、もうイエス様は神であられるお方ですよね。それを一切を捨てて人となって来てくださった。そのことはつまりご自身の命までも与えてくださったということ。惜しみなく自分のことしか考えていない人、自分のこと、自分の幸せ、自分が自分がって自分のことしか考えていない人、主を信じない者にはこの父親の姿はもう実に愚かとしか言えないでしょうね。馬鹿げた話、そんなのあってはいけない。でもこのお方の助けによって、いやちょっと待てよね、そうやって自分は正しいと思うか、そういう愚かだなって見えてしまうんだけれども、じゃあ自分を見た時に本当にちょっと待ってよ、自分もその罪の部分が、自分の自己中心さがある、ないとは言えない。その罪に気づかされた者にとっては、じゃあそこからどう救われるのか、イエス様のこの贖いの死によってですよね、十字架のこの力、十字架の恵みによって、この父が示してくださった愛に勝る大きな愛は他にはない。この主の愛は今日も私たちにいい子を向けられています。もう信じている人も簡単に立法学者、パリサイ人になりやすいですよね。世の中の人は罪人だ。教会の中であの人たちは罪人だ。分かっていない。でも私は大丈夫。もう簡単になりますよ。でもそのこの愛は今日も主によって与えられて、そこではない。もう主はあなたを許し愛されているゆえに、私たちはこの感謝を持って受け取っていく、この愛を感謝を持って受け取っていくものに、主はさらにご自身を表してくださる。ご自身を表してくださると、ご自身の愛が、神の愛が私たちに分かると、私たちはこの愛がよく分かるようになる。でこの愛が分かるゆえに、他の人、その愛を知らない人に伝えたくなるわけでしょ。今日もこの愛は皆さん、あなたに注がれています。私たちはこのお方の前にへりくだり、持てる限りですよ、へりくだり、本当に主よ、私にもっとあなたを満たせてください、あなたの愛で満たしてください。そのようにして主についていくものとさせていただきましょう。お祈りします。